無効理由その12、政治的意思形成の瑕疵。占領憲法については、その改正過程において、プレスコード指令や浸透指令などによる完全な言論統制と厳格な検閲がなされていたことは、厳然たる歴史的事実であり、その詳細は第2章で述べた通りである。これは、臣民の政治的意思形成に瑕疵があり、表現の自由などを保障した帝国憲法第29条などに違反する。表現の自由、知る権利は、民主社会を維持し、育成する上で極めて重要な機能を有し、実質的には政治参加の機能を持っている。いわば、参政権行使の前提となる権利であって、この行使が妨げられることは、実質的に参政権の行使が妨げられたと同視されるから、言論統制下での改正行為自体が違憲無効なのである。前述の通り、バーンズ回答によれば、我が国の最終的政治形態は、日本国民の自由意志に委ねるとしていたのであった。このことは、憲法改正を義務付けず、連合国の占領統治下においても、陸戦の放棄慣例に関する条約を遵守し、国内手続きにおいても、憲法改正発議権を侵害せずに、かつ、我が臣民の自由意志によるとの意味である。しかし、連合国は、これらをことごとく踏みにじったのである。改正手続きの過程において、GHQ は、プレスコード指令などにより全面的な検閲と情報操作による完全な言論統制を行っていた。GHQ が占領憲法を起草したことに対する批判や、その起草にあたって GHQ が果たした役割についての言及や、その批判などは一切報道してはならないし、これを行えば発行禁止処分になるということは、国民には全く知らされなかったのである。また、憲法改正の是非を問うための選挙もなされず、帝国議会での審議は、実質的には非密会で全てが行われて全く公開されなかった。特に、対日検閲計画は、用意周到なもので凄まじいものであった。昭和16年12月8日の第東亜戦争開戦の翌日に、J. エドガー・フーバー FBI 長官が、検閲局長官臨時代理に任命された時から用意周到に行われてきたものであり、占領直後から、連合国軍最高司令官総司令部、GHQ、SCAP の民間諜報局、CIS に属する民間検閲主体、CCD などによって徹底した検閲がなされてきたのは周知の事実である。昭和20年8月30日に、マッカーサーが厚木飛行場に到着し、横浜に入った2日後の同年9月1日には、連合国軍最高司令官総司令部、GHQ、SCAP の太平洋陸軍総司令部参謀第2部、G2、民間諜報局、CIS に属する民間検閲主体、CCD の先遣隊の一部が横浜に到着している。これは降伏文書調印の前日のことである。このように、国民の政治的意思を決定するために不可欠な、知る権利は全く否定されて徹底した検閲がなされた状況での改正が有効として肯定されるはずはない。国民の真摯な政治的意思が決定されるためには、正確で必要不可欠な情報を国民が知ることのできる権利が保障されていなければならないことは、むしろ、占領憲法を有効とする見解に多く、自家同着と言わねばならない。これは、表現の自由の保障にとって根幹をなす権利であり、帝国憲法第29条も、日本臣民は法律の範囲内において言論著作印行集会及び結社の自由を有すとして表現の自由は保障されていた。ましてや、ポツダム宣言第10項は、日本国政府は、日本国国民の間における民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障害を除去すべし、言論、宗教及び思想の自由並びに基本的人権の尊重は、確立せらるべし、として、この知る権利の保障を占領統治の条件としていたのであるから、検閲、情報操作、言論統制などは論外なことである。このことからしても、GHQ の占領政策の目的が民主化であるとする主張は成り立たない。単に、日本弱体化の目的のために都合の良い方向だけの民主化を 非民主的に推進していたものに過ぎないのである。ところで、国民の政治的意思決定に関しては、前章で述べた通り、極東委員会、FEC の方針について言及する必要がある。それは、次の通りであった。まず、極東委員会、FEC は、昭和21年3月20日、日本憲法に関する政策を採択し、マッカーサーに通告した。その骨子は、日本憲法問題に関して、1、極東委員会は草案に対する最終的な審査権を持っていること。2、最高司令官は草案の推移について絶えず極東委員会に報告すべきこと。3、草案の内容はポツダム宣言に適合するものであるべきこと。4、しかもそれは日本国民の自由な意思の表明の保障のもとに採択されるものであること。などであった。そして、同年4月10日、極東委員会、FEC は、日本憲法採択について極東委員会、FEC が関与することを希望するものであることを、アメリカを含め全員一致で決議、いわゆる、4月10日決議したが、同月13日、マッカーサーは、極東委員会、FEC の、4月10日決議を拒否する旨米政府に通知した。しかし、極東委員会は、同年5月13日に、日本新憲法採択に関する基準を全会一致で決定した。この、日本新憲法採択に関する基準とは、新憲法の採択に関する基準は、憲法が最終的に採択された時に、事実上、日本国民の意思の自由な表現であることを確保するようなものでなければならないとし、新憲法の条項を十分に論議し、恒久するための、適当な時間と機会が与えられなければならない。などというものであった。そして、同年7月2日には、極東委員会、FEC、特別総会が開催され、新日本憲法の基本諸原則を全会一致で採択した。その主な内容としては、1、主権は国民に損することを認めなければならないこと。2、日本国民の自由に表明された意思を働かすような方法で憲法の改正を採択すること。3、日本国民は、天皇制を廃止すべく、もしくはそれをより民主的な線に沿って改革すべく、勧告されなければならないこと。3、もし、日本国民が天皇制を保持すべく決定するならば、天皇は新憲法で与えられる権能以外、いかなる権能も有せず、すべての場合について内閣の助言に従って行動すること。4、天皇は帝国憲法第11条、第12条、第13条及び第14条に規定された軍事上の権能をすべて剥奪されること。5、すべての皇室財産は国の財産と宣言されること。6、枢密院と貴族院を現在の形で保持することはできないこと。などであった。そして、これらを踏まえて、同年10月17日の極東委員会、FEC は、日本の新憲法の再検討に関する規定という政策決定を行い、3月20日の日本憲法に関する政策としての、極東委員会は草案に対する最終的な審査権を持っていることを前提とすると、すでに成立したとする新憲法について事前審査がなされておらず、それが果たして7月2日の、新日本憲法の基本諸原則における日本国民の自由に表明された意思を働かすような方法で憲法の改正を採択することの要件からして帝国議会の承認がこれに該当するのかについて極東委員会が最終審査権による新憲法の承認または不承認を判断するためにも日本国民に対しその再検討の機会を与えるべきであるとの見解を示した。つまりアメリカは、帝国議会の承認が自由に表明された意思であるので、極東委員会において最終審査として承認されるべきとし、ソ連はこれに不承認として反対したことから、承認か不承認かを棚上げにする案として、再検討ということになり、占領憲法は、極東委員会の最終審査を経ずに実施されることになったのである。つまり、これらのことが意味するものは、占領憲法が帝国議会で承認されたことだけでは不十分であり、極東委員会の一連の決定にある日本国民の意思の自由と論理 恒久するための適当な時間と機会の確保のために、少なくとも憲法改正のための特別議会及び国民投票を必要とするということである。しかし、占領憲法においては、憲法改正案の賛否を問うための特別の国民会議の選挙もなく、その代表としての衆議院の解散総選挙もなく、ましてや国民にその詳細を周知して十分な論議などの時間を与えるどころか、秘密会の小委員会で GHQ 案の翻訳検討に注視したかのごとき審理をしただけで、その経過内容も50年後になってようやく開示しただけで、その当時は全く周知しないまま秘密裏に手続きを進め、最終の改正案について、国民の信を問うための国民投票はおろか、衆議院の解散すら実施していないのである。このことは、仮に、国民主権主義の立場に立ったとしても、有効に憲法として成立したものとは言えないのである。もし、現在、このようなことが行われた場合、誰もがそのような改正は無効であるとするはずである。あの時は有効だが、今行われた場合は無効だという論理は、国民の意思決定の価値と効力が時代別に等差を認める不当な差別主義を前提とした二重基準であって何らの説得力もないのである。偉大な数学者であり、思想家でもあった岡清は、西ドイツは進駐軍地下の憲法というものはありえないと言って毅然としてその憲法を変えることを拒否したのに、日本はいいダクダクとして進駐軍地下で憲法を変えた。問題はここにあるのであって、いや進んでしたのだ、いや強いられてしたのだと言っているようだが、問題はそれ以前にあるのである。これはたとえ国民投票に問うても、進駐軍地下という情勢においてはなおいけないというのである。日本の場合はその国民投票にさえ問うていないではないか。強いられてしたのか進んでしたのかをどうして決めるのか。しかし実際は、日本の場合は進んで憲法を変えたのである。政府はそうしなければ万世一系の高等を断絶するぞと言って恐喝されたからであって、政府はその時国民に諮ったわけではないが、私はそれが国民過半の感情だったからであると思う。文献281と述べたが、まさに成功を得た言葉である。